山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回は北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。なんといっても前回はコンサートのスケジュールなぁがいろいろありまして、福岡は RKB 毎日放送さんからお届けさせていただきましたが、まあね、福岡のコンサートも立派にやらせていただきましたし、まあ熊本福岡と九州シリーズは充実した楽しいコンサートをやらせていただいたわな。なんといってもあれだったんだ、体調が良かったみたいなね。俺の福岡の周りの友達はみんな体調悪くしてんだけどな、それが良かったのかどうにか私の体調だけは良くてね、まあ歌ってても自分の声がおー来てるな来てるなって感じでね歌ってましたからね、本当に、ありがとうございました。そして、帰ってきたらまあ1週間近くコンサート開くんですけど、まあこれなあ FM ナック5と STB ラジオは生放送でやらせていただいてますが、各局さんはまあ1週間程度遅れるというラジオ番組なんですが、札幌はよさこいソーラン、まあ3年ぶりですよ。なんといってもね、あれはさ、まあみんなでなあ気を合わせてなあ一緒に踊るわけだろ。ああ今年ダメか、ああ今年もできないのかって思いながらね、ずっと練習してたんだろうな。そのうちにその、まあ踊る内容やなんかも変わったりさ、なあもっとこういうことをしてみたらどうだろうみたいな感じでねやってきたんじゃないかなと思いますがね、今日がまあ、6月12日が最終日ということでね、先ほどまあ全ての踊りが終わりまして、よさこいソーラン、まあ第31回なんですけどね、大賞は北スバル、これ札幌のまあ起用のチームだって聞いてますけどね、北スバルが大賞で、準大賞が夢ソーラン江差し、これ北海道の人でもね、江差しって言われてもな、これは檜山の方の江差しもあるしな、あとは北見江差し、昔は北見江差しって簡単に言えたけどな、今はオホーツク振興局だからな、オホーツク江差しだな、そっちのオホーツク江差しの方の江差しですね。えそれと準大賞が2つあって、室蘭百花両蘭、この2チームがまあ準大賞ということでね、まあ私見てないですからね何とも言えないんですけどね、それのチームが頑張ったと思いますよ。また北海道外からもねたくさんの方々がまあこの大会目指してね練習してまあ踊ってくれた、まあそれだけでもね嬉しいなとは思うわけでありますけどね。コンサートの方はまあ、熊本福岡無事終えて、この後は仙台と青森に向かうわけでありますが、まずはねみんなからいただいたメールな、これね、福岡市内のユミ、ちゃんさんこんばんは。福岡でのコンサートお疲れ様でした。素晴らしいコンサートの余韻に浸ってメールを書いています。前日のラジオで少し声が枯れていたので心配してましたが、やっぱりチアルはすごい。心配無用、圧巻の歌声、かっこいい姿に優しい笑顔、チアルさんの表情がバッチリ見える席で、 めちゃ最高に幸せな時間でした。ああ、そうやって言ってもらえるとな、ありがたいわな。アンコールで大空と大地の中でが終わる頃、あーもう終わっちゃう、嫌だなと思っていたら、千葉さんからの信じられない言葉が、今回ツアーで歌ってない歌を最後に。その言葉を聞いたとき、嬉しくて嬉しくて、気づいたら友達と抱き合ってました。最高のラスト、凡庸、ありがとうございました。千葉さんが歌い上げる声に、姿に涙が溢れてました。まあ、福岡よ。そうなんだよな。あれ、大空と大地の中で、終わるかどうかっていうのがね、結構大変なんですよ。これ歌ってる方とね。あと、メンバー。なあ、要は俺しか知らないわけだから。なあ、まあ、舞台監督やね、マネージャーには、大空と大地の中で終わりだぞ、みたいなね。で、俺は俺で、まあ、お客さんの反応とか、いろいろ見てな。うん。なんか、まあ今日の雰囲気ではね、これは大空と大地の中で、幕を閉めるよりも、なあ、一応練習はしてるんだから、凡庸をちょっと歌ってみようかな。なあ、九州、それこそ馬刺しも食わしてもらったし、なあ、あとは博多ではね、植木ちゃんの店でな、メンバーと焼肉、ラーメンも食わしていただいたし、今回のツアー、なかなかメンバーと一緒に飯を食おうっていうな、まあ、場がなかったんだよな。福岡だからな、植木ちゃん、な、焼肉御殿あるからな、ああ、そこで、みんな集まって、なあ、打ち上げやろう。っていうことになってね。まあ、その時にも、ポロッと出た時にね、いやー、びっくりしました。ね。最後、凡庸やるとは、みたいなね。だから言ってんだろ、お前。ね。メンバーたち。なあ、俺のコンサートはどこでどうなるかわかんないんだから。あくまでも、雰囲気でこっちは、お前ね。なあ、お客さんと会話をしながら、やってんだから。まあ、あの曲の並びから言ったらな。まあ、大空と大地の中でで終わるのが、まあ一番しっくりくる。しっくりだけじゃダメなんだ。なあ、しっくりにさらにびっくりさせなきゃダメなんだ。それで、凡庸という曲をね、歌わせていただいたわけでありますがね。さて、このメールは、千葉さん、こんばんは。28歳のゆか。ゆか。ねえ。先ほど、福岡サンパレスのコンサートが終わり、帰宅途中です。母、信子は、千葉さんの大ファンであり、年2回のコンサートは必ず母と二人で行っています。現在私は妊娠中で、6月7日で妊娠5ヶ月に入り、今回のコンサートは妊娠中なので諦めようとしましたが、体調が良く、赤ちゃんも順調に育っているため、行くことに決めました。千葉さんの歌を聴いて、お腹のお母ちゃんもとても喜んでいると思います。なあ。いや、本当に体調にいいんじゃないか。なあ、私の歌はな。まあ、それもじわじわというバラード系の曲がね、ひょっとしたらね、合うのかもしれませんけどね。あとこれはね、福岡大牟田の方だな。千葉さん、こんばんは。どうもです。このメール、もう日をまたいで7日になりました。6月6日の福岡コンサートはお疲れ様でした。千葉さんのコンサートは初めて参加させていただきました。コンサートに初めて来た人は、と尋ねられ、拍手をして答えましたけど、恥ずかしい気持ちでした。でも、次回からは初めてではないので、答えなくてもいいので気が楽になりました。次回、秋のコンサート、ぜひとも参加させていただきます。会場内の熱気もものすごかったです。それから、これだけはお伝えさせてください。私は、車椅子での 参加でした。他の会場はわかりませんが、福岡公園の福岡サンパレスでは50センチくらいの台の上に車椅子ごとスタッフの方4人に抱え上げてもらいました。第一部が終わり、換気の入れ替えとトイレ休憩がありましたが、その時もトイレに行くためスタッフ4人がかりで下ろしてくださったり、トイレが終わったらまた4人がかりで上げてもらい、帰る時も4人がかりで下ろしてもらいました。合計で4回スタッフの皆さんに上げ下げしていただきました。心温まるスタッフの対応に感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。いや、これはあれですよ、やっぱり私のコンサート、まあ九州は B という会社がやってくれてますけどね、やっぱり常日頃赤ちゃんがいようがな、また子供がぐずろうが、お前ね、お客さんはお客さんでもうそのままいてもらいたいんだ俺は。赤ちゃんが泣くのもそらライブなんだからな。あ、それこそお前2歳や3歳のなあ子供がだぞ、俺のお前話や歌聞いてな、うなずいてたらおかしいだろ。そら泣くもんは泣くし、ぐずるもんはぐずるって、それを含めてコンサートと言うんだから。ただ障害を持っている方、まあ障害を持っている方には、なるべくまあその障害が、まあ取り除けるぐらいな形でコンサートに参加してもらおう。そういう意味では車椅子で来られた方にはなあ、そういうおせっかいと言われようがなあ、どうします、ああしますみたいな、な、またまあ全盲の方ですね、の方には、ちゃんと席まで、そして一部がだいたいどれぐらいで、中間にトイレ休憩もありますけど、自分たち一応顔出しますんで、行きたいときはご一緒させていただきますから、ぐらいのね、ちゃんとやり方を持ってコンサートはやっていこうな。だから本当に俺やメンバースタッフだけじゃなく、やっぱりお客さんもいて、あのライブ感コンサートっていうのはできるわけだからな。いわゆる誰一人も置いてけぼりにしたくない、それがまあ我々その歌い手としてですよ、俺一人がな置いてけぼりにされるのは全然構わないけど、歌う方の考えからしたらみんなそれぞれいろんな、まあ生活環境なあ今日があると思うけど、お前絶対置いてけぼりにしないからなあ、俺が歌ってる、2時間半から3時間なあ自分は一人じゃないんだっていうところを絶対俺は歌で表現してみせるから、そんな意味合いも込めてね歌わさせておりますので、どうぞ、ご気兼ねなく来ていただければありがたいなと思います。まあ九州シリーズが終わり、今度は東北シリーズに入るわけでありますが、宮城県、まあ仙台ですね、出身のまあアーティスト、ミュージシャン、歌手なあ、いろんな人たちがいるんですけどね、もうすでに亡くなられた方なんですけど、俺は一度もお会いしたことはありません。 また会う機会もなかったんだろうな。フランク・永井さん。なんといっても低音の魅力だからな。俺はちょっと低音は、魅力ないからな。どうしても高音の方に行ってしまうけどな。宮城県は大崎市。まあ、現在、大崎市になってんだけどな。だから、そっから、まあ、俺と同じようなもんだよ。東北の、それも仙台から離れた大崎で、歌なんか歌ってられんのかなみたいな気持ちで上京したんじゃないか。なあ。まあ、俺は俺で、あっしょらみたいなところでお前、歌なんか歌ってられんのかよ、みたいな気持ちでね、歌い始めてんだからな。フランク長い、有楽町で会いましょう。
あなたを待てば雨が降る、濡れてこぬかと気にかかる。ああ、ビルのほとりのティールーム、雨も愛しや歌ってる甘いブルース。あなたと私の合言葉、有楽町で会いましょう。しみる雨の歌、駅のホームも濡れたろう。ああ、小窓に煙るデパートよ、今日のシネマはロードショー、交わすささやき、あなたと私の合言葉、有楽町で会いましょう。悲しい酔いは悲しい夜に燃える優しい街明かり、ああ命をかけた恋の花、咲いておくれいつまでも、いついつまでも、あなたと私の合言葉、有楽町で会いましょう。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
皆さん、今日は野菜どれくらい摂りましたか？健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし 忙しい毎日の中で栄養をバランスよく取るのはとても難しいもの。アサヒ緑健の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食、発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで003003.jp。
広島の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
さて、話はちょっとね、前に戻りますけどね、6月7日、まあ、なんといってもボクシング、WBA、IBF、WBC、世界バンタム級王座統一戦、埼玉のスーパーアリーナで行われたわけでありますけど、井上尚弥が、もう29歳か、ねえ、ドネア39なんだな。フィリピンの、やっぱり、世界で人気のあるドネアを、2回、1分24秒、TKO で下した。あの試合はやっぱり、いや、本当に、いい試合だったな。まあ、こんな俺が、いい試合とか悪い試合とかね、そういう問題じゃないけど、うちの親父よ。な。まあ本当に趣味と言ったら、まあ酒ぐらいしかなかったんだけど、プロボクシングの世界戦は必ず、まあテレビで見たな。なんかボクシングだけはね、なんか本当に真剣勝負なんだってそういうのが伝わってくんだよな。じゃあ他のスポーツは真剣じゃないのかって言ったら、そうじゃないんだけど、なんかもう本当に研ぎ澄まされた者同士がもう戦い合うみたいなね。なあ、それで、まあ我々の時ったらそのファイティング原田さんとかな、もう頑張ってた頃だしよ。まああと具志堅用高。なあ、なぜ具志堅は俺と同じ年ですからね。まああいつは強かったな。いろんな記録をな、塗り替えたんだけど、まあ、井上尚弥も、それ以上の、まあ、チャンピオンになってくれると思うんだけど、俺が印象に残ってるのはね、チャンピオンのまま、なあ、交通事故で亡くなってしまった、大場、正雄。23歳で、亡くなったんだけどな。強かったんだ。これまたな。で、本当に、まあ、防衛記録、塗り替えるんじゃないか、みたいな感じでね。残念ながら、まあ、首都高速でな、事故って、亡くなってしまったんだけどね。まあ、おかげでかな、俺もやっぱりボクシングは好きかな。かといってあるぞ、ボクシング部に入りたいと思ったことはないぞ。もちろん、アシュロ高校にはなかったしな。あれ、ボクシング部があるって言ったら、まあ、全国でも、そんなどこにでもあるっていう、あれだよな、まあ、高校、大学でな。 数は限られるよな。みんなとこどうだ？沖縄だって、まあ、ボクシング部がある学校はあるかもしんないな。結構沖縄からもいい選手が出てるからな。まあもちろん、まあプロのね、まあそういうとこに通いながらやってるっていうね、選手もいっぱいいるんじゃないかなと思いますけどね。本当に井上尚弥は日本だけじゃなく、それこそマイソンガーデンだな。で、どこまで、まあ、世界のボクシングファンをね、注目を集めるかみたいな、そんな選手になってもらいたいわな。まあもう、もちろんなっているとは思うんだけどな。あとはその場所よ。なあ、場所さえ提供すればね、あの子はやる。で、あの子はって、俺の子ではないんだけどな。で、いや、それぐらい、久しぶりに、いいチャンピオンが、まあ、誕生したなってつくづく思います。そういえば、その、ボクシングの話と全然違うんだけど、この間、よし行くぞと電話をして、なあ、お、よしさん、元気？頑張ってる？あ、チャラさん？俺は今、田舎の方にいるよ。あ、そう。俺さ、実つ言ったらうちの母親、ねえ、うちの母さん、死んじゃったんだけどさ、母さん、五所川原の出なんだわ。あら、したらあれだな、うちと近いね、とか言ってね。なんかこう、まあお互い、田舎が近いっていうだけでね、盛り上がるんだけどな。デビュー50周年。ギャザー50周年ですよ。記念シングル。よし行くぞ。頼り、頼られ。
誰でも旅立つものさ、節目節目に道探し、俺も何度か旅に出ました、果てもなく一人容疑者で、風でどこかへ舞う葉のように、人は一人じゃ生きてゆけないと、何かに背中を押されながら生きてゆくのさ、これから人は誰かに、人は誰かを頼りながら、頼られながら生かされているということを、世の中に出て知るのさ。何でも欲しがるものさ、なんてことないものでさえ、俺も昔はそんな思いを持っていたけど捨てた、貧しくてもいい大事な命、 人は一人じゃ生きてゆけないと、家族や友や出会った人にこの手支えてもらって、誰かに頼り何かにすがり、頭を下げて頼られながら生かされているということを知っていますか、あなたは。何かのために人は誰かを頼りながら、頼られながら生かされているということは、いつの時代も変わらず。
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方、世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑健の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
このね、アサヒ緑健の緑光青汁は CM の話をいただく前から好きで飲んでいてびっくりしましたね。お抹茶風味でスーッと飲みやすいですし、こう野菜不足を感じていて青汁を 4,5 種類ぐらい試したんですけれども、その中でもやっぱり緑光青汁が一番私に合っていて本当に美味しい、
美味しい青汁のアサヒ緑健です。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間、ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子広翔、ご注文はウェブで。
しかし、まあ、今日、なあ、STB のスタジオに来るときに、マネージャーのゲンがね、運転しているんだけど、これ運転される方はね、やっぱり陽気も良くなってきてるし、まあ、車の車内の温度もそこそこだからな、ついつい、そうな、注意が散漫になる。そんな時にですよ。いわゆる歩行者がな、それこそ横断歩道も何も関係なくよ。なあ、渡ったりするわけだよ。それがね、洋服が上から下まで黒っぽい。これ一番危ないんですよ。見えないんですよ。運転してるやつには。例えばな、靴。これ、靴はよくあるんだけど、蛍光系のね、靴を履いてると、これありがたいんだよ。ああ、何かがいるってのは、はっきりわかるんだ。あとは、着るもの。なあ、まあ、暑いっちゃ暑いだろうけど、まあ、蛍光系のものをね、何か手に持ったりしてくれていれば、運転者としては、非常にありがたい。だって本当にちゃんとな、横断歩道を青で渡ってくれてって、これだったら全然構わないんだけど、なあ、いかにも自分の家の周りだからな、ついついってあるべや。これね、都会も田舎も関係ないんだ。同じような やっぱり時間帯ありますからね、ぜひとも気をつけていただきたいなと思いますね。昔はな、本当に、まあ、車が少なかったから、なあ、歩行者がどうのこうのってことなかったんだけど、今はもう、車社会だからな。やっぱりその、やっぱ歩行者やっぱ弱いって。車乗ってる方がさ、強いって、どうしても。なあ、どんな形の事故であれ、やっぱり強いものを乗ってる。運転者の方が過失割合が大きくなってしまう。なあ、そういうことを考えたらね、歩行者の皆さんもぜひとも気をつけて歩いていただきたいなと思います。今日は自分が、まあ今週か、ね、仙台、青森と伺いますんで、宮城県、青森県の出身の方々の曲を聴いていただいているわけでありますが、次の伊沢八郎さん、これは弘前、青森県は弘前出身ね。この方もまあ、歌のまあ豪快な方でね、好きでしたよ。伊沢八郎、男がさ。
燃やしてやろうか。なんだいつまでくよくよするな。夢を広げろ男が。覚悟の上で国を出てきた貴様と俺だ。どうせ無情さ浮世のためは涙狭い男がさ。貴様は一緒のはずだ。固く結んだ絆じゃないか。胸を凝らせて歌負けまい男がさ。
松春のオンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うのはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのがアサヒ緑圏オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも、緑子青汁のアサヒ緑圏です。
テニスの杉山愛さん、
まあ、私は水お湯、まあ、いろいろ、まあ、暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい、
美味しい青汁のアサヒ緑圏です。
松山ちゃんのオンザレディオ。さて皆さんは日々の暮らしどのように、なあここへ来て、まあ物価が、あらゆるものがね、値段が高くなってきて、まあもちろんその電気代とかさ、なあ石油ガソリン、なあこれはもう当然なんだけど、それにまあ関わる商品、ほとんどがこれ関わるもん。あとその小麦、なあ、なんといってもその、まあ、コロナがあって、これで、まあ、異常気象。これ世界的に見てな。それで、ウクライナの、なあ、ロシアの侵略行為があって、そんな中こうやって物価がどんどん上がっていくんだけど、日銀の総裁、黒田さん。なあ、この物価高は、家庭内で許容していると思われる。まあ要は我々一般家庭の人間たちはね、今の物価高を家庭内で許容できます。大丈夫です。心配ないです。これぐらいの物価高ならと受け止めているって言って発言を撤回することになるんだけど、やっぱりあれですよね。まあその政治家とか役人とか、ああいわゆる俺がよく言う税金で生活をしてらっしゃる方々、この方々は本当にその、まあ普通の生活をしている民間人の気持ちがなかなかな分かってくれてないなあ。特にまあ日銀総裁の黒田さんはまあ元のね、前安倍総理と、なあ、一緒になって金融緩和。要はもう、バンバンバンバン。金はね、出せ出せ出せ。なあ。これはまあ、世界中がそうだったからな、出せ出せ。ところがやっぱりコロナ、あ、そして、ウクライナ、と来てね、ちょっと世の中、様子がおかしいと。まず一番最初に気づいたのが、アメリカだな。もうすぐに金利を、なあ、上げよう。まあ、金利が上がるっていうことはな。さあなあ、何かを、金借りてやろうとしたときに、利子が、高くついてしまうって話なんだよな。なあ、まあそうすれば、経済も、まあ、引き締まって。なあ、ある意味、金利がある程度ある方が、まあ、好循環に回るんではないか。っていうんで、アメリカは、まあ、結果良かったんだな。今は好景気に湧いてるわけだ。で、ヨーロッパはヨーロッパで、ウクライナ問題があるから、 これはやっぱりどうしても穀物なあ、トウモロコシ、小麦、こういうものを、また燃料はロシアに頼ってるし、国内のな需要をなあ、これ供給できないぞ。そうなるとこれ物価上がってくるよな。やっぱり金利は少し高めに設定しておいた方がになるわな。そんな中、我が日本はですね、ああ、関係ない関係ない。ねえ、もう、どんどんどんどん金融緩和。どうぞどうぞ。って言ったらお前、世界はさ、日本の円を見限るわけだ。なんだよお前。日本はお前、どんどんどんどんお前、円吸ってな。で、ジャブジャブジャブジャブ世の中に出してて。こんな円はお前、信用できるか？それに比べてお前、ドルを持っていればな、これ金利がつくんだぞ。なあ、日本はお前、銀行に預けても金は増えないんだぞ。なあ、ひょっとしたら手数料で減ってくんだぞ。それに控え、アメリカはな、金儲けしたらな、預けりゃ、なあ、利子がついてくんだから。なあ、そしたらもう、日本は、なあ、なんて日銀総裁がな、この金融緩和でいいって言ってんだから。けど、岸田さんは、さすがにな、その、政治家として、まあ、肌感覚でわかるんじゃないか？これどうもちょっと、異常な、物価だから。ああ、これはちょっと、おかしいな。っていうことでね、まあ、いわゆる、まあ、新しい資本主義なあ、まあ、分配。どのように、まあ、これからね、いろいろ施策が打ち出されてくるんだろうけど、とりあえず、岸田さんもまずいなとは思ってる状況だな。けど、金融緩和はこれなかなか止めるわけにいかないし、金利が上がってしまったら、逆に日本はもうガクッと景気が落ちるんじゃないか。そしたら政府として何考えたかといったら、皆さんがお持ちのタンス預金、これを投資に回してください。なあ、お前なかなかね、お前投資ったってさ、それはリスクもあるんだから。なあ、まあ当然リターンもあるけど、リスクもあるんだから、日本人がいくら貯金が好きだ好きだっつってね、いや、その貯金を今こそ投資に使うべきなんですよ。で、もしこれが、ガクッと株が下がった運の時な、誰が責任取ってくれるのよって話だよな。だから金融緩和と、みんながあらゆるものに投資しましょう、っていうこの施策が、合わないんだよな。合致しないんだよ。できれば、それがビタッとあって、日本の、まあ、経済が、順調に回復していくような、経済制裁、政策を、ぜひとも、お願いいたします。
松山千春の、オンザ・レディオ。
九州、阿蘇。大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培。大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑圏の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003。お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代、50代、60代、どの年をね、重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方には、ぜひ一回飲んでいただきたいと。美味しい。本当に美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑拳です。詳しくは 003-003.jp。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子ひろしょうで検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑拳とひろしょうの提供でお送りしました。
オンザレイディオ。さて私はいよいよですね、東北シリーズですね、仙台と青森へ行かせていただきます。東北放送沖縄の皆さんねえ、また東北はラジオ福島ねえ、それと秋田放送、岩手放送、沖縄の皆さん、仙台青森の2カ所ですけど、非常に、楽しみにしてます。我々北海道人の大半は、東北からねえ来られて、まあ2代目3代目の方が多いんだと思います。うちのお袋の方も五所川原出身ですから、そういう意味ではまあ言葉もな、結構北海道と東北弁はまあ近しい関係にあるからな。今から、楽しみにしてます。やっぱ仙台、仙台日本三大ブスの一つだって言うけどよ、俺は絶対そんなことはないと思うね。仙台はやっぱり可愛い子いんじゃないの。まあなんせ東北六県の中心地だからな、ね、可愛い子が集まってきちゃうんだろうな、あそこはな。じゃあ来なかったらどうなんだって話だよな。ねえ、秋田美人もよく聞くよな。あとは青森は、やっぱり下北三八、津軽、津軽だべ。あそこはまた、顔がちょっと違うんだよな。いわゆるその、古い日本の、美人。何の形の美人がこう、また肌が白くて、お前どこでそんな肌見たんだみたいなね、言われそうだけどね。いや実に、素晴らしいところだと思いますよ。頑張って仙台、青森行ってきますから。そしてその後は俺は、あ、レバンガ北海道の織物の引退だな。そのセレモニーで、国歌斉唱やらなきゃいけないからな。おー、頑張んなきゃ頑張んなきゃ。行ってきます。松山千春、津軽のふるさと。
雪国の果て、晴れた日は晴れた日は船が行く日本海、海の色は青く、
インフォメーション、
勇気を鼓舞するボレロ佐野へ、 NAC5 公演東京バレエ団ホープジャパン2022、8月3日水曜日、佐野市文化会館で午後6時半開演。詳しくは佐野市文化会館または NAC5 のホームページで。
地下鉄ラジコ通勤、
朝のラジコ、
ビル街で
ラジコ
待ち合わせ、
ハイキング、
犬の散歩、
スーパーに買い出し、
地方
ラジコ、いろんなことをしながら同時にラジオが楽しめる無料アプリラジコ。
トリマ、ナックファイブお取り寄せマートトリマでは、新規会員登録で漏れなく1000ポイントをプレゼント。そして1回1万円以上のお買い物は送料無料、どちらも365日いつでも実施中。詳しくはナックファイブトリマで検索。
ガスはガスは水はウォーターは電力はエネは電力はエネは。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。